番外編オープニング。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
ドラクエ10の番外編1の5ですね。
はいはい、開きましたね。
ちょっと開きましたね。ちょっと収録の、タイミングが合わずに、もうだいぶ前から一応ストーリーは終わってたんですけど、ここの。
はいはい、はい。
なかなか撮れなかったんで、今日ちょっとね、収録の、配信のタイミングが変な感じになってるかもしれないですけど、
はい。
まあ、これはちょっとね、いろんな都合がありまして。
ほい。
今回は、前回言った通り、オルフェアの街ですね、うん、今回は。
はい。
うん。で、まず、オルフェアの街に、電車で行きまして、
はい。
今までもね、結構、駅に看板あるのチェックしてて、まあ、いろんなおもろいことは書いてたんやけど、まあ、発表するほどでもないかなと思って、
うん。
やったんやけど、今回ちょっと面白いこと書いてあって、大地の箱舟が来たら、ビスケットの線までお下がりくださいって書いてるんですよ。
おー、可愛らしいですね。
うん。あれ、よう見たらね、その、よく駅にある白線あるじゃないですか。
うん、タイル。はいはい。
あれがビスケットで線が書いてあったんですよ。
全然気づいてないです
よ。うん、今初めて気づいてこれで。ほんまやと思いましょう。
掘ってますね。
ねえ、意外と。うん。発売前からそういう設定やったんやろから、
6年迎えるのに全然気づかない。
まあ、お菓子でできてる街やっていうのは気づいてたけど、
はいはいはい、
まあそこまでビスケットで線引いてるとは思わなかったよね。
あ、うん、
で、駅出たら、まあいろいろ話聞いてたら、昔はなかった料理ギルドがあるじゃないですか。
ええー。
あ、今まで職人やってなかったし、
ええ
ー。で、僕いろんな職人やってるけど、料理は一切やったことなかったんで、
あ、そうなんですか。
うん。で、ドアラジコの設定っていうか、もともとイヤサガで、考えた設定が、パティシエっていう設定作ってたから、ドアラジコもパティシエにしてしまおうと思って。
あ、まあちょうどいいですね。
うん。料理ギルド行きまして、で、マスターポシェル。
はい。知
ってます？
で、この、受注する人ですよね。
そうそうそう。ごっつ可愛いプクリポなんですけど、
はい、僕も一応サブは料理職人ですから、
ね。あ、そうですか。マスターポシェルめっちゃ可愛いですね。
可愛いですよ。
で、ふんわりとろけるクッキンドリーム。私、調理ギルドの新人マスタークッキングエンジェルポシェルだよ。君の名前はドアラジコさんね。なんて美味しそうな名前。ことこと煮込めばいい調理職人になれそう。ここは料理アイテムを作る調理ギルドなの。さあ、君も調理職人になってみよっかって言われて、で入ってすると、はい、ありがとうだよ。それじゃ、早速調理職人になるための試験を受けてもらっちゃおう。でも怖がらなくても安心。試験って言っても、これは調理職人の練習みたいなものだよ。ちょこっとだけ覚えることは多いけど、やってみればバッチリ身についちゃうからね。そして、ありのままのドアラジコさんのお料理を作ってみてほしいな。それじゃあ早速、クッキンドリームって言って、
これで。かわいく言いましたね。ちょっとかわいく言いましたね。きつかったです、これ。
で、298の、天使のオードブルっていうクエストを受けまして。
はい。
はい、それでは始めましょう。まずはこの調理入門、レシピをあげちゃうぞって言われて。
はい。
で、手軽にクイックケーキっていうのを受け取りまして、うん、で、初歩のお料理に必要な材料が載ってるんだよ。道具から使って覚えてほしいなって言われて。うん、で、これで、レシピを覚えて話しかけると、ポシェルが、そんじゃ、お料理のコツ二つ目だよ。調理に欠かせない鍋のフライパンを君にあげちゃおう。まずは、一度調理をやってみてって言われて、
はい。
まあ作るのはクイックケーキですね。
うん。
で、レシピが新鮮卵3つ。
うん。
美味しいミルク1つ。で、デリシャスオイルが1つ。
はい。
まあ当然何1つ持ってないんで、
ええ。
バザーで調達して、調理してみまして。
はい。
で、クイックケーキの星1ができて。
うん。
うん。
ということは、このサブゲームも、料理のサブゲームも初めてですか？そういうわけなんですよ。
あ、初めてです。
ああ。
他とだいぶ違うから、ちょっと、コツがつかむまで、時間かかりそうですけど。
まあ、後出しいのもあって、ちょっとゲーム性、ゲーム、ちょっとミニゲームっぽさが強いですよね。
そうですね。
うん。僕も結構好きなんですよ。
僕、ほぼ家事職人か、錬金しかやってないんで。
はいはいはい。
うん。だからちょっとね、新鮮で面白かったですけどね。
ああ、ですよね。
うん。ただ、材料がね、一つも落ちてないじゃないですか。キラキラに。
そうですよ。はいはいはい。
うん。あ、まあ、たまにね、卵とか、どっかで落ちてることもあるけど、基本的にマップに落ちてることないから。
はいはいはい。
うん。だ全部買わなあかんねんなっていうのがちょっときついところですけどね。
うん。
で、ポシェルがクッキンドリームできちゃったね。今日からドアラジコさんは調理職人。ささやかだけど、お祝いにこれあげるって言われて、新鮮卵5つもらいました。
はいはいはい。
うん、で、これで、クエナンバー298の天使のオードブルをクリエイト。
うん、
で、もう一回話しかけてみると、職人依頼あるじゃないですか、日替わりの。が、そこにクイックケーキがありまして。
うん、
で、先作ったやつを渡したら、
はい、
職人レベルも一気に4に上がりまして。
早い、
うん。で、ここから育てようか思ったんやけど、意外ともこう忙しくてやってる暇ないんで、
ええ、
これきり一切職人行ってないですけどね。
まあ、それやろうとまた、時間かかりますからね、
そうそうそう。進まへんから。
はいはい。
うん、で、あと、街の、いっぱいプクリポいますんで、話しかけていくと、ペルピンっていうプクリポが、旅人さん知ってるかな？光の川っていうのは、この橋の下に広がっている光を放つ大地の裂け目のことなんだ。
うん、
光の川は、ここだけじゃなく、アストルティアのいろんなところにあるけど、そこに何があるかわからなくてね、っていう、
うん。
そういえば光の川ってあったなぁと思って。
うん、ね、
光の川って結局何やったんだっけ？
いや、覚えてないです。
覚えてない。
あるぐらいで気にはしてなかった。
ですね。うん。あと、ある家にね、
ええ。
小顔のギャンドルっていうのがいまして、
はい。
ち、パクレの野郎、どこに逃げ上がった？利息の返済日は今日だってのによ。パクレって名前のコートを着た、しょぶくれたプクリポを見かけたら、金を返さねえと丸刈りにしてやるって伝えとけ。パクレ警部ですね。
あれ追われてるんですか？
全然気づいてなかったけど、借金取りに追われてたんですね、こいつね。
刑事ですよ。
ね
え。ね
え。うん。まあ、これ、先に言ってもいいと思うけど、
ね、
刑事じゃないらしいですからね。
あ、自称でしたっけ？
自称、ただの自称です。
ああ、ねえ。
うん、だから、自分は刑事って言ってるけど、他の人誰も刑事として扱ってないって
。あ、そうかそうか。
うん。で、その家に本棚がありまして、
ええ、
パクレ警部の愛と汗の事件簿っていう、インクと手垢にまみれたノートがありまして。
ほうほうほうほ
う。うん。我が輩の名はパクレ警部。人知れずオルフェアの街を守り続けて30年。愛用のトレンチコートもヨレヨレである。日に3杯のコーヒーと一箱のシガーチョコ。どっかで聞いたことあるような感じですよね。あとは、菓子パンなんかをかじりながら、悪の組織を日夜見張っている。こんな暮らしだが、不思議と女に不自由はしない。酒場の看板娘も我が輩にほの字のようで、顔を見るたび言い寄ってくる。そんな我が輩を逆恨みした悪徳氷菓子に、イチャモンをつけられ、丸刈りにされかけた。あれはまさに、殉職の危機であったと思う。だが、我が輩は決して屈しない。我が輩の敗北は正義の敗北である。この町の平穏を守れるのなら死をも恐れないと。っていう、まあ日記みたいなものが書いてありまして。
あ、そんな面白いエピソードが書いてあったんですね。
ですね。まあここがいわゆるパクレ警部の家ってことですね。
うん。
うん。サーカスの横にあったんですけど。
はいはいはい。
うん。で、このサーカスの、扉の前におるフルッポっていうのが、
うん、
本日のナブダブ大サーカスは特別公演、オルフェアの住人限定のスペシャルショーだ。なんと子供たちなら無料でご招待だよ。ん？どうした？ 旅の人、キーエンブレムが欲しいのか。この町の町長は団長のナブレットさんだが、今は上演中だからな。まあ中に入ってもいいけど、サーカスが終わるのを待ってから団長にキーエンブレムのことを頼んでみなよって言われて、
うん、
で中に入りまして、
はい、
なムービーでこうステージの上にね、こう超でっかいあのケキちゃんのぬいぐるみがありまして、あの子が持ってた、フーラが持ってたやつですね、あれの100倍ぐらいのでかいやつね、
うん
うん、が、あって、あとヒッペルとフッタっていう兄弟の会話があったり、して、うん、でこうサーカスが始まってから15周年だから記念に子供はみんな、子供はみんなタダだと、うん、ナブレット団長が言ってたらしいと、
はい、
オルフェア中の子供が集まっていると、
うん、思い出した思い出した、はい、うん、
でここが急に暗くなって、で次の出し物が始まるんですね、
うん、
でステージ上にナブレット団長、レディース・エンド・ジェントルマン・エンド・オルフェアのチルドレンって言って、なんかこう端っこに座ってたパクレ警部が、よ、待ってました、オルフェア町長、いや、ナブナブ大か、ナブナブ大サーカス団長って言って、
はいはい、
声かけて、ここにおったんですね。で、団長が、本日最後にお見せする、この奇跡は、15年目のこの日にふさわしい、とっておき中のとっておき、どうぞ目を凝らして、よーくご覧くださいませ、って言って、
うん、
こ
う
子供たちにスポットライトが当たっていくんですよ。
はい。
で、団長が、このサーカスを見ているオルフェア中の子供たちを一瞬にして消してご覧に入れましょう。3、2、1、プップクペッポプー言って、ここで煙幕がバーッと上がるんですね、
うん、はい、
で真っ暗になって次明るくなると子供たちが消えてるんですよ、うん、
消えてますね、はい、
で団長の姿も消えてるんですよ、
うん、
でそこにおった親たちが心配し始めるんですね、
うん、
で団長の声でクククククあーはははは、残念ながら子供たちはもう戻ってはきません、子供たちは今日限りオルフェアの街から消え去るのですって言ったら、こうみんながふざけるなとか子供返してとか言って、
うん、
で団長がこれにてサーカスはおしまい、愛するオルフェアの皆さんごきげんようって言って、
はい、
でここでパクレがこれは、もしや誘拐事件では、不設30年我が輩こと、パクレ警部の優秀な頭脳をオルフェア中に知らしめるビッグなチャンスがやっと訪れた。皆さんご静粛に。たった今、子供たちが団長にさらわれてしまいました。皆さんご安心召され、このパクレが必ずや子供たちを取り戻してみせますぞ、言って。
ええ。
って言って、こう、みんながゾロゾロ出ていくんですね。
はいはいはい。
で、そこで、次、隣に楽屋があったんで、楽屋に入ってみると、ムービーが流れて、
うん。
パクレ警部が、こう、団長が犯人だと決めつけてて、
うん。
こう、団員に、こう、行方をいろいろ聞き込みしてるんですね。
うん。
で、ホホップっていうのが、団長は消えたんだ。ヒーピーっていうのが、そういう団長は奇跡で、奇術で消えちゃったの。もう、どこにもいないわ、子供たちもね。パクレがふざけたことを抜かすな、である。貴様ら全員逮捕だって言って。
うん、
で、ここに走ってきたプディン。
うん、
これプディンは、ドアラ事故にとっては初めてやけど。
プクイコで初めとったら、もともとおる子ですね。
そうね、初期村に出てくる子ですね。
うんうん、
待ってくださいって言って。で、パクレが、貴様は子供ではないか。圧巻ナブレットから逃げてきたのだな、と。プディンが、違うよ。僕はさらわれてないよ。団長は子供をさらったりする人じゃないもの。団長さんはこの町の親戚に引き取られた僕を団員にしてくれたいい人なんだよ。パクレが、貴様何故そこまで圧巻ダムレットをかばおうとするのか。母、さては貴様も共犯だな。子供だからといって容赦はせんのだ。白状するまで折檻してやるのである。って言って。で、ここで、画面が暗転しまして。
はい。
ナブレットの声で、そうか、うっかりしてたぜ、いて。ほな、名店したら団長が現れるんですね。
うん。
で、プリン、よその町から来た。おめえも今じゃすっかりオルフェアの子供だ。おめえを忘れちゃう意味がねえな。さあ、来るんだ、プリン。っ って言って、プディンを抱えて消えていくんですよ。はい。
うん、
で、それをパクレが追いかけていくっていう。
うん、
まあ、そんなムービーが流れて、で、こう、測るっていう団員に聞くと、今消えちまった団長が町長なんだと。
うん、
町長がいないとキーエンブレムはもらえないだろ。団長が行きそうな場所に心当たりがないわけじゃないが、オルフェア西から南に行くと、リンクル地方に出る。そこをさらに南に進むんだ。うん、銀の丘っていう場所に行ってみるといいだろうと、
うん。
で、ヒーピーっていうのは、こんなどこの馬の骨ともわからないやつに教えちゃっていいの？と。ハカルが、団長の言ってた例の旅人っていうのはもしかしたらこいつかもしれない。そんな気がするんだ。って言って、
うん、
こいつかもしれないっていう、まあ、勘だけで教えてくれるんね。
でもまあ、当初ですね、やっぱり誘拐事件が発生して、
うん、
あ、こいつ悪いやっちゃうかなと思ったんですけども、話を聞いていくと、そうでもないかなっていう感じに移っていきますよね。
まあ、この時点ではまだわかんないですけどね。悪いやつじゃないっていうのと、悪いやつっていうのと、二手に分かれてる感じですね。うん。通りここまでにして、とりあえず他の住人にいろいろ話しかけていくと、
はい。
街の真ん中あたりにシルビアがいまして。
あ、今ね、いますね。
今ちょうどいまして、イレブンのシルビアがね。
はい、はいはいはい。
私、旅芸人のシルビア4。ロトゼタシアってところから来たの。あなたはドアラジコちゃんっていうの。ここはアストルティアっていうのね。可愛らしいサーカステントが見えたから、つい立ち寄ったんだけど、素敵なところね。そうそう、知ってる？ドラゴンクエスト11ちゃんが発売してから1周年になるの。時が経つのって早いわ。そこで、ドラクエ11ちゃんの発売1周年を記念してみんなでパートを祝いしたいなと思っているの。だから、今だけ特別に私のデザインした特別な服をみんなに配っているのよって言って、
うん、
パレード服と、仕草のパレードをもらいました。まあ話しかけるだけでくれたんで。
一応そうか、まあメッセージ変わっとるはずですよね、それ1年ですかね。
まあそうですね。
再販言うても、やっぱりそこは変えてるんですね。
変えんと、多分ついつまが合わんと思うんですよね。うん、で、あと、便箋屋のうつせみっていうのを、うつせみに話しかけると、
ええ、
プクベリーっていう、まあ、果実を取ってこいと。
うん、
で、トンブレロが、こう、実ったらすぐに、食べ尽くしてしまうから、幻の果実って言われてるらしいんですね。
はいはいはい。
で、このトンブレロがたまにおやつ用に持ち歩いてるらしいんで、そいつ倒して取ってきてくれと。
はい。
ということで、クエナンバー23の香り立つ幻の果実っていうのを受けまして。
はい。
で、ある家の中にね、プクリポのおじいさんのフフプっていうのがいまして、
うん、
広場にあるオルフェア名物ビッグホルンは、今でこそただの大きな置物じゃが、前は子供たちに大人気じゃったんじゃよ。ちょいとお前さん。哀れな老人の願い聞いてもらえんかの。まず、ウェナ諸島の地底湖の洞窟にいるポムポムボムからポムポムオイルをゲットしてほしいんじゃ、うん。どんなサビ汚れも一撃。それを使ってビッグホルンを掃除してきてくれんかの。そして、掃除が終わったらビッグホルンが息を吹き返したか調べておくれと。
うん。ありましたね。
うん、はい。これがクエナンバー95のビッグホルンの復活。
うん。
で、これね、クエストの画面にね、報酬が見れるじゃないですか。
うん、はい、はい。
で、報酬に何て書いてるかというと、このフフプがいいことを教えてくれると。
はいはいはい。
それだけなんですね。
おー。うん、
まあまあ、僕はもう結果知ってますけど。
何もうちょっと全然思い出せないですわ。
あ、そうですか。
ええ。
うん、まあまあ、だいぶ先の話ですけど、この、まだ上のショート行かなあかんから。
はいはい。
うん。まあ、だいぶ先ですけど、まあ、とりあえず掃除してこいって言われたってことですね。
うん。
うん、で、ある家の中に、花ポッパっていう、プクリポがいて、
はい。
ああ、愛しのバロ様、どこにいるの？あなたを探しに行きたい。10秒前、って言って、言ってんですね。
はい。
何これって思って。全然覚えてないけど。 バロさん、ね、バロ様どこにいるのと。なんかのクエの中の一人なんかな、ね、全然覚えてないですけど。
はいはい。
うん。
一応まあ、ある言い方で。
ですね。で、ね、本棚、いつものアストルティアの歩き方、プクランド大陸編。どこまでも続く草原と珍妙な植物たち。そして絵本の中から飛び出したような可愛らしい建物が目を引くプクランド大陸。その中でも一押しの名所と言われるのはオルフェア西の南西にある風車の丘にひときわ大きくそびえるキラキラ大風車塔だ。メギストリス建国王が建てさせたと言われているが、それを裏付ける資料はなく、真相は定かではない。だがその独特な外観と内装の美しさは数百年経った今でも色褪せることはなく、多くの人々の目を楽しませていると。
うん。
うん、まあこれメギストリス行ったらこの建物の話は出ますね。
はいはい。
うん。で、酒場前にね、プクコのヘルーペっていうのがいまして。
うん。
これなんか、シャツをね、胸元あたりで結んでるんですよ。
はい。
で、よく酒場に来るパクレット親父、マジありえなくって、なんか私の服とか、わいせつ物陳列剤とか言って、ゴミ袋かぶせようとするの、言うて。うん。まあ、これが、さっき日記に書いてた自分にお熱を上げてると言われる。
あ、いや。
幸福の言葉かな、と思う。
うん。
で、モンスター酒場に行きますと、
うん。
兄とマメッタが乾燥してたんで、
うん。
とりあえず転生させて、
はい。
で、ここで、オルフェアで、魔物使いのクエストを受けれると思ったんで、
うん。
とりあえずスライムの章買っといたら、スムーズに行くなと思って、
はいはいはい。うん、
ここで一応章だけ買って、
うん。
で、まだ転職できひんから読まれへんから、とりあえず持つだけ持っとくと。
はいはい。
うん、で、裏通りってあるじゃないですか。
ありますか、はいはい、うん。テントの裏の方ですね。
テントの下ですね。
下ですね、うん。はい。
に、レポッチっていうのがいまして、
うん。
こんな裏通りにあるもんだから、親父から受け継いだ僕の鍛冶屋もお客さんがさっぱり来ないんだよね。でも知ってる？今大人気のサーカスも、以前は裏通りのケーキ屋だったんだよ。あの成功には秘密があるんだ。当時、ケーキ職人だったナブレットさんは、伝説の職人ピプゼールからオーブンをもらって大成功したんだよ。ピプゼールが作った道具はどれも魔法がかかっていて、それを使えば何だってうまくいくんだって。そこでお願いなんだけど、ミルエルの森の小屋に住むピプゼールに僕にも魔法の道具を作ってほしいって頼んできてくれないかな。あ、こんなんあったなぁ、思って。
おいおいおい。
で、ナンバー10の魔法のオーブンっていうのを受けまして。う
ん、はい。
で、もういっぱいありますけど、今度、もうすっかり忘れてましたけど、これ、占い師の館もあるんですね、ここに。
ああですね、はいはい。うん、
で、中入ると、人間女のユノがあって、うん、まあ、なんて数奇な運命を辿っている方なのでしょう。私はユノ。タロット占いを専門にしている占い師です。よかったら名前を教えてくださいって言われて入ってすると、ドラジコさんですね。もしかして、あなたは占い師に転職したくて、ここへ来てくださったのです、ではって言われて、
うん、
この占い師の館はまだオープンしたばかりで、私たちと一緒に働いてくださる見習い占い師の方を募集しているのです。よろしければ占い師になってみませんかって言われて、
はい、
あ、もうこれもやっとこうと思って、
うん、
で入ってすると、それでは占い師としての適性を見るために一つ試練を受けていただきましょう。特殊なタロット、セラピアカードが占い師として歩むべき道を開いてくれます。この中から一枚だけ引いてみてくださいって言われて入ってすると、うん、セラピアカードから、こう、運命の輪っていうカードを引いたんですね。
はい。
で、運命の輪をくぐり、新たな世界へ扉を開け、組紐小僧を7匹倒して、己の力を示せ。
うん。
エルトの大陸の稲見の街道 の、山あいの関所のあたりなどに生息しているようですね。って言われて、クエナンバー431の、キューボ、見らない占い師っていうのを受けまして。
はい。
とりあえずこれを受けたら占い師になれるってやつですね。
そう。うん。そういう、後から職場で攻めていきますね。
まあ、とりあえず、順番に受けれるやつはどんどん受けていこうと思って。
うん。
うん。で、宿屋の本棚に、フォスティールの奇跡っていうのがありました。
おお、はいはい。
これ第1巻ですね。
うん。
昔々、重い病気で苦しむ少女がいました。どんなお医者さんも治せない病気で、かわいそうに、ずっとベッドで寝たきりでした。しかしある日突然、フォステイルが現れ、ニコッとその少女に微笑みかけた途端、なんと病気が治ってしまったのです。病気になった少女がお礼を言いかけると、君の笑顔が見れただけで十分さ、とだけ告げて、フォステイルはどっかへ去っていきました。
あお
フォステイルね、謎の男ですけどね。結果、まだ、全員は明かされてないですよね、フォステイルはね。
はい。
うん。
そこに日記にそういうこと書いてあったんですね。
日記っていうより、フォステイルの奇跡っていう本が出てるんでしょうね。
本が。
第1巻って書いてるから。
うん。そこ調べんと分からん話ですよね。
ああ、そうですね。うん。この町の東の方の出口あたりに、ヒヒホフっていうのがいて、
はい、
これに話しかけると、サンタビリア、じゃあサンビタリア。
はい。
35人達成。ふふ、私のかつての仲間も面白いやつでね。前に話したやつのことさ。黄色は運命の色で、私に合うとそう言ってくれたんだよ。私は今でも彼女を大切に思っているのよ。うん、あ、彼女ってことは女のことなんですね。
うん。
彼女に謝りたいともね。うん、なんかあったってことですね。
はいはいはい。
忘れますけどね、こんな。ちょこちょこで言われると。
その、サンタビアでしたっけ？
サンビタリア。
サンビタリア。あの、概要というか、謎はまだ分かってないんでしたっけ？
分からへん。だって読んでないもん、僕、こんなとこ。
あ、
もう、早送り早送りで。
いや、僕、絶対サンディとなんかあるかなと思ってたりしたんですけど、まあ、わからんですよね。
分かんないですね。
ね、はい。
うん、これでサンディと何かあったらなんかちょっと腹立つからそういうこと言わんといてもらい
ます。あ
なんか、ね、言った通りでしょみたいな言われたらなんかあるんで、うん。
いや、僕は妖精は、なんでそこをサンディしてくれんかったかなって当初から思ってたんで。
あ、そう。サンディは僕いらないですよね、全然。
僕は好きなんで。
あ、そう。黒ギャル好きなんですね。
いやいや、服装とか、その、黒ギャルとかにこだわらずに、可愛いですよ、ナインやってたら。
ああ、まあ見た目以外はね、いいですよね、可愛らしいですね。
ほんまタイプじゃない。
見た目が全然タイプじゃない。あとね、どっか民家の本棚に、次はフォステイルの奇跡第 2巻っていうのがありまして、はい、旅の途中、フォステイルは木々の枯れ果てた迷いの森へ足を踏み入れました。枯れた木や草花をかわいそうに思ったフォステイルは、ポロロンポロロンと、竜頭を奏で始めました。するとどうでしょう。みるみるうちに、森の木は若葉を蓄え、地面は綺麗な花の絨毯になりました。人々はフォステイルの像を建て、今もなお、奇跡の魔法が宿っているこの美しい広場に彼の名を名付けました。わかります？
ホステイルの場ってありましたね、なんか。
ホステイル広場かなんかあったでしょ？
うん。
が、もともと迷いの森だったってことね。要は、はいはい、ミルエルですよ。
ミルエル。パズルでこんな名前があったんですけど。
まあいいです。後で出てきます。
はい。
はい。で、ここまで、行って、だいぶ、ほとんどの人に話しかけたんで、
うん、
まずはこう、山あいの関所まで、バシッコで飛んで、
はい。
組紐小僧を倒そうと思って。
うん。
うん。で、もう早速7匹倒して、占いの館に戻って。
はい。
で、ユノに話しかけると、カードに認められたあなたを、この館は新たな占い師として歓迎いたしましょう。言って、こう、モンスタータロットをもらいまして。
はい。
で、占い師にも転職できるようになったんですね。
ああ、可能です。可能になったわけですね。
うん。うん、まあ、この辺になると簡単にできるようになるんですね。
うん。
で、これ、クエナンバー431のキューボ、見習い占い師っていうのをクリアして。
うん。
なら、こう、隣にタロット屋っておったでしょ？
ありますね、はい。
もう最初しか行ってないですよね。
毎週買いに行ってましたけどね。
ね。
ええ、
最初の1週か2週だけですよ。
僕は買いに行ってましたよ、ちゃんと。そういうとこ場面に。
あ、はい。で、このバビロっていうのが、まずは占い師に転職して、オルフェア東で魔物を5匹倒してみてくれと。種類は何でもいいって言われて、うん、あ、まあ5匹ぐらいやったらストーリー進めてるとそのまま倒せるわ、思って。で、まあ、これがクエスト438のようこそビギナーっていうクエストで、うん、まあ、ここでタロットカードが買えるようになるっていうクエストですね。
はい。
うん。だからこれも成り行きでクリアできるように、もう早速転職して、
うん、
占い師でそのままストーリー進めようと思って。
でもまた弱くなるんじゃないですか。
まあでも、仲間モンスターとかおるから。
ああ、そうだ、すぐ上がります
ね。うん、すぐ上がるから大丈夫です。はい、で、そっからね、ストーリーそのまま進めよう思って、
はい。
確か銀の丘に行けと。とりあえず、そのまま行こうと思って、
うん。
で、あ、5回戦闘って言ってたなと思って、戦いまくって。
はい。
で、ただ占いしね、めっちゃ強いですわ。
あ、その時点でも
う。うん。で、離れて戦えるじゃないですか。
ああ、はい。
うん。だから仲間に引っ掛けるようにして、ちょっと距離取って、やってると、攻撃力めちゃめちゃ強いです
よ。おー。
まあ言うてもこの時点でですけどね。
武器は？
武器は確か、コーンを持ってるから、やけど、まだレベル1とかやから、装備できひんから、とりあえず素手でも十分強いんですよ。
ほほほ。
もうタロットで十分。初期でもらったやつで十分強い。
もう十分。ああ、なるほど。
うん。で、こういろんな敵倒してると、プクベリーをゲットしたんですね。
うん。
何やプクベリーってと思ってたけど。
パンのやつやね。
何やったっけと思って。まあとりあえず、まあもらえるものはもらっとこう思って。
はいはい。
うん。で、そのまま、ずっと進んで、とりあえず、オルファの丘に行こうと思って。
はい。
あの、魔物使いの方ですね。
うん。
で、オルファの丘に入って、こう、入ってすぐ右にね、ストーンマンの神父がいまして。
うん。
で、その隣に人間の、魔物管理人と、
うん。
道具屋がいてるんですよ。
はい。
こんな奴らおったかなと思って。
ええ。
で、話しかけてみると、あ、道具屋っていうことは、もしかして、と思って、
うん。
あの、売ってるやつ見たら、スカウトの書を売ってるんですよ。
はいはいはいはい。
あ、ほんじゃ、ここで買えばええやん、と思って。
それって、後からですかね。
後ですよね。
おー。なんか行ったり来たりした記憶があるんで。
そうそう。何、さっき言っといてくれよ、と思って、戻って、買いに行ったはずなんで、
うん。
だから、それを、先に分かってるから買っとこう思ってさっき買ったのに、
うん、
ここに売ってたやんと思って
便利になったんです
ね。めちゃめちゃ便利ですよ、
ええ、
うん、で、中入って魔物使いハウスっていうのに入って、
はい、
クラハがいまして、うん、私はクラハ、この魔物使いハウスの管理人よ。ところであなた魔物はお好き？って言われて、まあまあ好きかって言われたらまあまあはいかなと思ってはいにして、まあやっぱり一目見て魔物が好きそうだなと思ってたんですよね。あなた魔物使いになってみませんかって言われて、
うん、
ああはいはいと思って入ってすると、早速魔物使いの転職の試験をと思いましたが、一体どんなのがいいかしら、ごめんなさい私こういうの慣れてなくて。そうだわ、討伐モンスターリストに30種類以上載せてくれ、載せてくるというのはどうかしら。あったらー思って、もうすっかり忘れてましたね。
いや、分かっとったら最初からやりますもんね。
うん。
うん。
で、これがクエナンバー273の魔物使いはいかが、
うん、
で、俺30種類倒してるかなー思って、
うん、
で、まあ、確認せず、倒してたらいけると思って、もう一回話しかけてみたんですよ。
ええ。
ほんなら、 すごいですわ。30種類以上に達してるようですねって言われて。
ああ、言って
た。ああ、よかった、思って。で、文句なし合格です。ドアラジコさんが魔物好きだということをよくわかりましたわって言われて。
うん。
まあ、俺結構手当たり次第倒してたから30種類以上言ってたんですけど。
はいはい。
魔物をバンバン倒してるから好きとは限らないんですからね。
殺戮者ですからね。
うん。で、魔物使いのこう説明をいろいろ受けて、で、うん、スカウトの書買ってこいって言われるんですね。
うん。
で、まあもうこれは持っているから、すぐまた話しかけると、ムービーが始まって、
はい。
おばあちゃん、ちょっとよろしいかしら、メドおばあちゃん、って言って、こう、おばあちゃんがね、うん、椅子に座ってモンスターに餌をあげてるんですね。
うん。
で、それがこう、とことここっちに歩いてきて、で、クラハが、こう、転職の儀をお願いするんですよ。
うん。
おばあちゃんに。なら、クラハがこう、すみません、私が至らないばっかりに、って言って。
はいはい。
で、まあ、要は、おばあちゃんしか、その、転職の儀ができないってことですね。
はい。
うん。で、ここで暗転しまして、メドウは、呪文を唱え始めた。ドアラジコは目を閉じ、メドウの言葉に耳を傾けた。魔物使い、に転職できるようになった。まあまあ、なんか呪文唱えたらできるようになるという、まあこれが転職の儀ということですね。
うん。
で、これがクエナンバー273、魔物使いはいかがっていうのをクリアして。
はい。
まあこれでできるようになったと。
うん。
うん。そうですね。
あ、そっち方面の仲間もできるようになりましたね。
ですね。バージョン1の間は結構、新職出たら転職クエってめんどくさかったんやけど、
はい。
バージョン2以降の職業って結構簡単にできるんですね。
まあ、さらにまた簡単だと思ったね。うん、
ですね。
うん。
で、クラハが、私自身が魔物使いじゃないこと、今まで黙っていてすみませんでした。魔物使いじゃない私がこんなことしているのは、わけがあって、って言ってるところに、ただいまーって言って少年が入ってますね。
うん。
で、お帰りなさい、ファーベル。この人、今、魔物使いに転職できるようになったの。ファーベルが、魔物使いになりたいだなんて、あんた変わってるね。で、クラハが、なんてこと言うの。ごめんなさいね。あの子今、ちょっと難しい年頃で、あの子の父親、つまり私の夫は、レンダーシアのアラハギーロという国で、魔物使いをやっていました。
うん。
ですが、夫は、魔物使いを世界中に広めたいと、夢を残したまま、他界してしまったのです。
ほうほうほう。
誰のこと
や。うん、です
ね。ね、おったっけ、そんなの。
名もない人ですかね。そうだね。
もしかして、ものすごい重要な人物がそうやったんかもね。
うん。
その夫の夢は私が継ぎました。魔物使いを世界に発信するための拠点として、この魔物ハウスを建てたのです。もしもあなたさえ良ければ私の夢を叶える手伝いをしていただけないでしょうか。レベル30以上の魔物使いとなって、この家の扉を叩いてくれることを、今から楽しみに待っていますと。うん。うん、っていうことで、あとね、この奥にね、部屋があって、
はい。
本棚に魔物使いの心得っていうのがあって、
うん。
魔物使いたるもの、魔物の腹具合に気を配るべし。自分の弁当を忘れても、魔物の餌を忘れることなかれ。魔物使いたる者、常に笑顔でいることを心がけるべし。作り笑顔でスカウトをしても、魔物がなびくことはないと心得よ。魔物使いたる者、名付けのセンスを磨くべし。適当な名前を付けられた魔物は、夜な夜な枕を濡らしていると知れ。って言ってね。ピザ。
おー。
適当につけたらいけませんよ。
先月のあの、青砂に通ずるところがありますね。
ですね。
うん。
で、こう、オルフェア東からね、リンクルに入って、
うん。
そこから銀の丘の方に、行きまして。
はい。
で、そこ、行くとムービーが流れて、
うん。
で、返してほしい言うてこう、子供たちがせがんでるんですよ。
ああ、はいはい。
うん、ほんなら団長が悪いな。おめえらを家に返すわけにはいかねえんだよ。言って、こう、扉を閉めるんですよ。
うん。
そこに、まあ、どこでもドアみたいな扉があって、
うん、はい、はい、
そこに子供を閉じ込めるってことですね。
うん。
じゃあ、ごめんなさい。のがあって、扉を開けるんですよ。まだ。
ほうほう。
うん。で、先に扉を開けて、で、団長が、これ、ここに入ってなって言って、中にね、ぴょん、ぴょんぴょん放り込んでいくんですよ。
うん。
で、最後に残ったプディンにね、
うん。
じゃあ、プディンが、あんなに優しかったのに、どうしてこんなことするの？な、こう、目を細めてね、空を見上げながら団長がね、うん、悪いな、プディン。もう時間がねえんだよ。言って、こう、プディンも放り込むんですよ。
うん。
で、ここで扉が閉まりまして。
はい。
で、扉の中からこう、出して、言って子供が言ってるんですね。
うん。
で、また空を見上げながら団長が、あるえ、これでいいんだな、って言って。
うん。
で、こう、背後にラジコが来てて、それに気づいて、
うん。
誰だ、お前は。まさか。いや、いい。何も言うな。おめえの種族を俺が当ててやろう。まだこっち向いてないんですよ。
はいはい、
後ろ向いたまま、お前の種族を当ててやろう言って、おめえはドワーフだ。そうだろうって言って振り向くんですね。
うん。
で、やっぱりな、俺の種族当ては百発百中だが、今日ほど当たって嬉しかったことはねえ。こう、立ち去ろうとするんですけど、
はい。
すれ違いざまに足止めて、ガキどもは扉の中に閉じ込めた。今は絶対に開かないぜ。何しろ。開くべき運命の時にのみ開く不思議な扉だ。って死んだ妹が言ってたからな。
うん。
あんたが俺の思った通りのやつなら、次はオルフェアで会うことになるだろう。って言って、
はいはい、
ムービーが終わりまして。
うん。
まあ当然オルフェアに戻るから会うやろうけど。
はい、うん。
で、オルフェアに戻りまして、サーカスの楽屋に入るとムービーが流れて。
うん。
で、ハカルが、銀の丘でナブレット団長には会えたかい？なんだって？団長がこっちに戻ってこなかったかだと？今のところ戻ってきてないが、何かあったのか？なんだと？銀の丘の不思議な扉の中にプディンや子供たちを閉じ込めた。団長が何のためそんなことやってるのかわからないが、これだけははっきり言える。俺たちは何があっても団長を信じる。
うん。
うん、で、ここで、楽屋に、ホホップっていうのが入ってきて、
はい。
大変だ、空が、不思議な色に、って言って、で、空に出ると、真っ暗なんですね。
うん。
で、空からメッセージで、今日で、15年目だ、っていう。
うん。
で、約束の15年目だぞ、アルウェ。この悪魔、ザイガスとの契約、忘れたとは言わせんぞ。言って、こう、ザイガスが姿を現して。
はい。
さあ、オルフェアの子供らの命、すべてこの私に差し出してもらおうか。って言ってるところに、こう、パクレ警部が現れて。
ええ。
貴様、町内侵入罪で逮捕するのである。
町内侵入
罪。で、ザイガスが、こう、ジロリってこう、ベンチ切ってね。
うん。
と思ったが、今日は機嫌がいいので、特別に見逃してやるのである。言って。で、こう、他の住人たちがね、こう、家にどんどん隠れていくんですよ。
うん。
だからザイガスが、ん？なんだと？騙したな、アルウェー言うて。
うん。
この街には子供など一人もいないではないか。こう、声だけが、驚いたぜ。何もかもアルウェーの言った通りじゃねえか。かザイガスが、誰だ？隠れてないで出てこい。クック、そう慌てなさんなよ。悪魔の旦那。いて、こう、ぴょーんと飛び出してきて。
うん。これ、かっこいいとこですね。
そうそう。で、こう、街灯の上に、着地するんですけど、
うん。
こう、暗くてよく見えないんですよ。その街灯は消えてるんで。
はい。
で、オールフェアのガキどもはな、って言って、こう、カメラがバッと寄って、姿はっきり見えて、
うん。
それが、ナブレット団長だっていうのがバッと分かって、
ええ。
このオルフェアの町長にして、ナブナブ大サーカス団長のナブレット様が全員さらちまったのさ。さあ、オルフェアのガキどもの命、取れるもんなら取ってみやがれい。ザイガスが、貴様、許さんぞ。契約通り子供をよこせって。で、ここで、口から火の玉を吐くんですね。
はい。
で、それを団長が避けて。
うん、
で、団長が、へへ、悪魔の旦那、ちっとも当たりませんね。 で、ザイガスが、おのれおのれーと、貴様許さんぞーと、このあの、語尾を伸ばす感じはね、
ええ、
あの、丸助さんみたいな感じで、ええー、ってこう、続けて書いてるんですけど、許さんぞーって感じで、
うん、
うん。で、このザイガスの連続攻撃をこう、すべてかわしていくんですよ、
うん、
団長が。で、団長が、ガキどもの居所が知りたきゃ、俺を捕まえてみなって言って、こう、おどけながら踊ってるんですよ。おちょくる。
はいはい。はい。
で、こう、走り出して、ドアラジコの横まで来て、俺があいつを西にあるミュルエルの森までおびき出す。オルフェアの街を守るため、手を貸してくれ。ミュルエルの森の、フォステイル広場であいつを倒すんだ。
あ、はいはいはい。
倒せたらキーエンブレムをくれてやる。信じてるぜ、ドワーフの旅人さんよ。
うん。
で、団長がこう、踊りになってね、ザイガスを誘導していくんですよ。
うん。
で、ここでムービーが終わって。
はい。
うん。で、とりあえず向かうんやけど、まあ、その前にいろいろやることあるから、
うん。
とりあえず、道具欄を見てみたら、まだスライムの書を持ったままやったんですよ。
ええ。
まあ、すごい持てる量が少ないんで、今のところ。
うん、まあ、そうですね。
拡張してないからね。
うん、
だから一個でも邪魔なやつ持ってたくないから、こう魔物使いに転職してとりあえず書を読んで、
うん、
でまあついでは思ってこうモーモンとか猫魔導とかも買って一応読んどいたんですね、
うん、はいはいはい、
うん、で牧場を見てみるとこうケンタロスさんがねレベルも48になってて、
うん、
一番レベルが高いんで、
うん、
ここでピチカードさんと交代。
おお、はいはい、
うん、ただ爪を持ってないんですよ。
うん。
ケンタロウさんはあの、あれやから。ガチャ高校じゃなくて、名前が出てくるけど、鳥やからね。
はいはい。
うん、爪を持ってないんで、
うん、
とりあえず、バザーでなんか顔を持って、ほな、5000ゴールドで、化粧が5個取れる爪が打てたから、
うん。
あ、まあ、これ買っときゃええわ、思って。
うん。
で、ケンタロウさんに装備させて。
うん。
もう、
スキルも吹っ飛んすか？
スキルは、うん、転生させて、とりあえず、爪を買うから、爪は最大にして、タイガークローまで覚えさせて、
うん。
うん、ほんま、他もめっちゃ強いんですよ、もう今は。
はいはいはい、う
ん。なんで、まあ、とりあえず、装備させといて、
うん。
まあ、ただ、モンスターでは使い込み上がらないんで、
うん。
まあ、これが、決勝取れるまでどれぐらい時間かかるんやろうと思いますけど、
はい。
うん。で、占い師でずっと行ってたから、
うん。
ちょこちょこ倒してるから、あ、5匹以上倒してるはずやから、もうクリアできてるやろと思ってタロット屋に行ってみるんですよ。
ええ。
ほんなら同じこと言われて、あれクエスト進んでないやんと思って。
うん。
ほんなら、よう話聞いてみると、オルフェア東で5匹倒してこいって言われたのに、
はいはい、はい。
西に行ってたんですね。
で、ためんめんどやった。
はい。ああ、うっかり忘れてたもん。その、
ええ、
西と東がややこしいんですよね、ここね。
はいはいはい、はい、
うん。なんか横にせんと上と下にしてほしいなと思うけど、わ、うん、かりやすく。
あ、地図でどこにおるっていうのミントわからないもんね。
ですね、
うん。うん。
とりあえずもうこれ終わらせちゃおうと思って西に向かって、
うん。
ほんなら、こう、日帰り討伐でとりあえずちょうどいいやつ受けとこう思って、
ええ、
アルミラージ20匹を受けといて、うん、まあ、アルミラージ倒したらええわ思って、
うん、
ポンポン倒して、もう20匹もすぐ倒して、
うん、
で、そのままタロット屋に戻って、な、こう、クエストは進んだんですけど、こうタロットのいろんな説明されて、
ええ、
で、結果報酬としてタロットパック赤をもらって、
うん、
で、こう、タロットショップで、買い物ができるようになったと。
はいはい。
それで438のようこそビギナーをクリアしました。
うん。
で、まあ、とりあえずこう、そういう、クリアできたやつは進めといて、
うん、
で、ストーリー進めようと思って、
うん。
で、オルフェア西から、ミュルエルの森に向かって。
はいはいはい。
で、クエストを、受けてるやつな、あったなと思って、入ってすぐの小屋があったんで、
うん。
もうそこ行くっていうのを覚えてたから、
うん。
小屋に行ってみるとね、小屋の外にプクリポのね、 マシュポムっていうのがおったんですよ。
はい。
何こんなやつおったかなと思って、こんなとこ誰もおらんかったはずやなと思って、話しかけてみてもよくわからんこと言ってるから、
うん。
で、服装的には調理職人っぽいんですよ。
はいはいはい。
あ、まあ、調理職人系のなんかクエストがあるのかなと思
って。うん。
上限解放的な。
うん。
うん。なんで、
まあ、今スルーした。はい。
とりあえずスルーして。
うん。
で、小屋の中にプクリポのじいさんのピプゼールというのがいまして、
うん。
なんと、鍛冶屋のレポッチが魔法の道具を作ってくれと頼んでいるじゃと。
ああ、はい。
わざわざ来てもらって悪いが、わしはただの引退した職人じゃ。魔法の道具なんて大層なものは作れんよ。何？魔法のオーブンを作ってケーキ職人だったナブレットを大成功させたじゃないかだと？確かにあのオーブンには魔法がかかっていたかもしれんな。だがその魔法をかけたのはわしではない。これがその魔法のオーブンの写真じゃ。これを見せれば、鍛冶屋のせがれも納得するじゃよ、するじゃろう。持って行きなされ。って言って、写真くれるんですけど。
はい。
このオーブンの写真を見るとね、これレンガ作りのオーブン、でっかいオーブンと、若いケーキ職人が写ってるんですね。ええ
うん、
うん。っていう写真くれただけで、まあ、とりあえずストーリー進んだんで、とりあえずこれはいいとして、
うん。
あと、この小屋の中に、本棚があって、読んだら、夜のパピヨンのレシピを覚えるんですよ。夜のパピヨンってなんかのクエストに使うはずやから、
どうでしたっけ？
うん。だから、うん。なんかで使うんで、これを覚えなかんのに、ここまでわざわざ来なかんです。サブとかやったら本棚いちいち漁らないじゃないですか。
はいはいはい。
うん、これもう一回見つけるの大変やろうなと思いますけどね。
うん、なるほど。うん、
で、フォステイル広場に向かいまして、
うん、はい。
な、ザイガスが、貴様、オルフェアの子供たちはどこに隠したのだ。な、団長が、
うん、
悪魔の旦那よ。そいつを知りたきゃ、この俺を倒してみるんだな。ザイガスが、よかろう。愚か者め。この森ごと焼き払ってくれるわ。って、ザイガスが火を吐きまして。
うん。
まあ、団長がかわすんですけど、ザイガスが、どういうことだ、これっぽっちしか炎が出ないだと。
うん。
団長が、へえ、口ほどにもねえな、悪魔の旦那。そんなんじゃケーキだって生焼けよ。ザイガスが、うん、おのれ、ユロさん、言って、団長が、許してもらえなくて結構さ、へへ、悪魔さん、んこちら、ここまでおいでだ、言って、で、飛び回ってるんですよ。
はいはい。
で、フォステイル像の、上に乗って、
うん。
だザイガスが、もう逃げられんぞ、言って、渾身の力で炎を吐くんですね。
うん。
で、それがバリアみたいなもんで書き消されるんですよ。
うん。
まさか、このちっぽけな、象のせいで力が出ないのか。貴様、測ったな、言うて。団長が、今だ、奴を倒すんだ、言うて、ドアラジコに言ってくるんですね。
はいはい。
うん、で、ここでボス戦になりまして。
タイガさん、アホですね。
アホですよ、うん。で、ケンタロスさんの活躍でね、
はいはいはい、
もう圧倒的勝利です。
うん
うん、この辺はしゃあないですね、もう。バトルに、うん、ハプニングはもうちょっと求められないぐらいになってしまったので。
うん、
で、勝った後にザイガスが、おのれ、アルウェイ、おのれ、いまいましきプクリポよ。やはり15年前、子供をすべて食っておけばよか、って言って死んだんです。こう、フォスティールゾーが、うん、その後ろに団長が隠れてたんですけど、
ええ。
このフォステイルってね、このマフラーしてるじゃないですか。
うん。
これ僕始めた当初ずっと思ってたんですけど、
ええ、
そのマフラーがね、タラコ唇に見えるんですよ。
いや、そうですか？
見えないですかね。あれ俺だけなんかな。
あ、僕は、感想はないですね。
もう最初の頃俺ずっとタラコ唇やと思ってたんですよ。
ちょっと見てみましょうか。
あ、
まあ、そう言われて。
うん。いや、写真撮ってるから、またこれ画像、ハッシュタグで上げますわ。
はいはい。
めっちゃ、実物は見えないですよ。その、フォステイル像が。
あ、像の方ですか？
像の方。だって、 あの、石やから一色じゃないですか。
ああ、はい。
だから唇に見えるんですよ。まあ、これはちょっと画像を撮ってきたんで、
そうですね、はい、はい。う
ん、出しておきます。で、団長が、助かったぜ。ドワーフの旅人さんよ。ありがてえ、ありがてえ。へえ、そうかい。ドアラ事故っていうのかい。オルフェアの街で何が起きたのか、おめえにはまだちゃんと説明してなかったな。こいつは俺の妹の遺言なのさ。俺にはアルエって、年の離れた妹がいてな。何年も前に死んじまったんだが、大層な器量よしで、性格も朗らかないいやつだった。うん、あいつはガキの頃からおかしなやつでよ。先のことが何でも分かっちまう。不思議な力を持ってたんだ。うん、そのアルエが、俺にこう言ったのよ。って言って、こう、回想が。
うん。
で、回想なんですけど、まあ、同じ場所の、あれなんですけど、で、ナブレットがね、
うん、
こう、普通のプクフック、プクリポの初期服を着てるナブレット団長が、うん、
はい。
おいおい、アルエ、おめえ、無茶なこと言うんじゃねえ。俺は根っからのケーキ職人だ。サーカス団なんかやれっこねえよ。な、アルエが、平気だよ、お兄ちゃん。15年後にね、銀の丘に来る、ドワーフの旅人さんは、すっごい強いの。うんと、見た目はあんまり強そうじゃないし、髪型とかもいまいちだけど、でもいい人で強いのよ。その人だったら、悪魔ザイガスだって倒せちゃうかもなんだもん。うん、ナブレットが、まあ、おめえの予言は一度だって外れたことがねえけどよ。で、アルウェが、だからお兄ちゃん、お願いね。お兄ちゃんはサーカス団を始めて。ケーキ屋さんよりサーカスの方が一度にいっぱい子供が集まるでしょ。だから絶対サーカスなの。お兄ちゃんはサーカスを始めるの。それで15年経ったら、オルフェアの子供みんなさらってね。15年目に来る旅人さんに助けを借りてね。約束だよ、お兄ちゃん。って言って、画面が真っ白になって。
うん、
私は多分その頃はいないからって言った、
うん、
ここで回想が終わるんですね。
はいはい。
で、団長がこの広場におびき出せば15年目に現れる旅人が悪魔の野郎をやっつけてくれるって妹は信じてた、うん、ここはプクリポにとって聖なる場所だからってな。詳しい話は後回しだ。銀の丘へ、ガキどもを迎えに行くぜって言って、
うん、
で、銀の丘行きまして。
はい。
団長が、悪かったな、ガキども。もう大丈夫だ。そこから出てきていいぞ。と、こう、扉が開いて、で、中に子供たちがいるけど、怯えて、なかなか出てこないのね。
はい。
で、団長が、もう何もしねえ、もう何もしねえよ。ほらほら、お家に帰りたいんだろ。子供たちが出てくるんですね。
うん。
で、一人残ってたプディンが、僕、団長さんのことを信じたよ。うん、団長が、よせやい、ケツが痒くなるぜ。ほれ、さっさと出てこいって言って、いい笑顔で。
はいはいはい。
言って、ほんで、プディンが、うんって言って出てくるんですね。
うん。
で、扉が閉まって、こう、ラジコの方に振り返った団長が、言ったろ、この扉は開くべき運命の時だけ開くって。
うん。
おめえが悪魔ザイガスを倒してくれたから、こうして扉は開き、ガキどもはお家へ帰れるんだ。ありがとよ。お礼を言わせてもらうぜ、
うん。
で、子供たちからも礼を言われて、
うん、
で、プディンが、ねえ団長さん、どうして子供たちを悪魔が食べようとしたの？団長が、そうさな、おめえらに一つ昔話をしてやろう。うん、昔々のお話さね、って言って、ここから昔話になるんですけど、
ええ。
昔々と言っても15年ほど前のこと、オルフェアに娘がおりました、
うん、
娘には生まれつき未来のことがわかる不思議な力がありました。ある日娘はどうしても銀の丘へ行かなければならないと、そんな予感がしちゃうんです、
うん、
結構食器服を着たプクリポが、うん、扉の前におって、本当に変な扉あるし、よちっこアルエちゃんもこんな変なのが本当にあるなんてさすがにびっくりだわ。こんにちは、呼ばれて飛び出たアルエです。こう扉が開いて、アルエが中に入るんですね。 で、こう、銀の丘に現れた不思議な扉の中で、娘はフォッセイルというプクリポから、何でも願いが叶うノートをもらいました。
うん、
ノートにかける願いは三つ。ただし、三つ目は願いを書いたとき、願いを書いたものは破滅する。フォッセイルはそう語ったそうです。
うん、
で、こう扉からアルウェイが出てくるんですね。
うん、
で、アルウェイが、これって本当なのかな？そっか、試してみちゃえばいいんだ。アルウェイちゃん、賢い。ノートさん、お願い。私、アルエちゃんは、本物のお姫様になりたいでーす。で、こう、娘の願いは叶いました。次の日、メギストリスのお城から使いが来て、娘を王の妃に迎えたいと告げたのです。それから娘は、メギストリス王妃として幸せな日々を送っていました。
うん、
しかし、いて、暗闇の中をね、こう、アルエが歩いてるんですね。
ええ、
で、目の前にザイガスが現れるんですね。
うん。
で、お前は、予知の力を持つ娘、アルエに間違いないんだ。こう、で、手のひらからこう炎を出してるんですよ。
はい。
もう完全に殺しに来てるじゃないですか。
はい。
うん。で、アルエが、違いまーすって言う。で、こう、びっくりしてね。手から炎が消えるんですよ、ザイガス。なんだと言うて。で、で、アルエが、私はもうお姫様なんだから、アルエオヒちゃん様って呼びなさいって。ザイガスが、ふざけるな、頭からバリバリ食ってやるぞ。で、アルエが、やーん、怖い、怒った、言ってこう、笑顔でぴょんぴょん飛び跳ねてるんですね。
ええ、
うん。で、ザイガスが、ぐぬぬ、このバカ娘ね。まあ、良い貴様はアルウェだ。って。な、アルウェが、チッチッチ。かわいいアルウェ王妃ちゃん様だもーん。で、ザイガスが、貴様はかわいいアルウェ王妃ちゃん様に間違いないな。で、アルウェが、そうだけど、あなた誰？で、ザイガスが、この大陸のどこかに、ブクリポの救世主が生まれているはず。そいつの居所を予知してもらおう。アルエが、やだ、アルエ、そういうの予知したくない。ザイガスが威嚇して、
ええ。
まあ、怒ってんのを、じゃあ、出して、ほな、アルエが震え出すんですよ、そこで初めて。
うん、やっと。
うん。で、ザイガスが、予知しないのならそれでもよい。お前を殺し、プクリポの子供たちを片っ端から食らってやるまでよ。アルベが、そういう悪いことはダメよ、って。ザイガスが、恐ろしいか、恐ろしいだろう、ならば言うことを聞け。娘は、世界に恐るべき災いが迫っていることを誘いました。
うん、
そして娘は、不思議な力で、未だプクランド大陸には救世主が生まれていないことも知っていたのです。
うん、
どういうことと思って。誰情報やねんと思うんですけどね、その生まれたっていう。
はいはいはい。
結局生まれてないってことなんですね。
うん。
うん、で、アルベは、救世主君はまだ生まれてないの。で、ザイガスが、なんだと？いい加減なことを言うと承知せんぞ。アルベが、本当なのよ。救世主君はまだいない。でも、もうすぐこれから15年の間に、オルフェアンどこかで生まれるの。ほら、予知してあげたわよ。今度は私の言うことを聞きなさい。ザイガスが、なんだと？で、アルウェが、約束して15年よ。15年間、絶対オルフェアの子に手を出しちゃダメ。15年経ったら、オルフェアの子を全員食べちゃえばいいわ。でも、それまでは絶対ダメなの。で、ザイガスが、何を言い出すかと思えば、たった15年ポッチ待てばよいのだな。悪魔にとってはほんの一眠りよ。よかろう。お前と契約を交わしてやろう。これから15年間の間は、オルフェアの子供には決して手を出さん。ただし、15年後の今日になったら、好きにさせてもらうぞ。 15年後の今日、オルフェア中の子供を皆殺しにし、救世主を始末してくれるわ。ご苦労だったな、アルウェ。予知の褒美にお前はいずれ苦しまぬよう殺してやろう。あっはっは、言って消えるんですね。
アホというか、真面目というか。
ねえ。いいやん。うん、もう、生まれるっていうことは親がおんねんから、今全員殺せばいいやんと思うんですけどね。うんうん、で、結局、アルウェちゃんはここで、殺してくれよう、って言われてしまってますからね。
うん。うん、
で、アルウェが、私、わかるの。救世主君は生まれない。生まれないんかいと。でも。
誰情報なの、ね、生まれる、うん、
でも、15年後にはいるの。15年後に救世主君がいるのは、私、わかるの。って言って、うん。これ誰のことか。もしかしたら、僕らプレイヤーキャラのことかな、
う
ん。
そうでしょうね。僕はそう感じてましたよね。
うん、ほんま誰情報なんだよね。オルフェアに生まれるっていうのはね。
うん、
で、しかもここで救世主君って言ってしまってますからね。
ああ。
女の場合もあるのにね。
ですね。
うん、で、団長がね、昔話が終わって、こう、アルウェイのやつが、オルフェアに里帰りして、一人息子のラグアス王子を産んだのは、それから一年後のことだった。
うん、
悪魔なんざと契約したせいなのか、本当のことはわからねえが、アルウェイはその後、ひどい死に方をしちまった。
うん、
住んでた家もろとも、一晩でミイラみてえに、干からびて、死んじまったと聞いてるぜ。で、プリンが、じゃあもしかして、アルエさんはノートに三つ目の願いを書いちゃったの？団長が、さあな、俺にはわからねえ。でも、これだけは確かよ。アルエは、オルフェアのガキどもを悪魔から守るため、15年後の今日、町中の子供たちをさらえと俺に頼んだのさ。子供さえ隠しておきゃ、ドワーフの強い旅人さんが悪魔ザイガスを倒してくれるから、ってな。おっと、ついつい長話しちまったぜ。おめえには礼をしたいから後でサーカステントに来てくれ。絶対だぜ、って言って。
うん。
うん、で、ここで、まあみんな帰っていくんですけど、ここでね、こう、
うん、
団長を疑ってるパクレ警部が、
あ、
はい、走ってくるんですね。遅れてくるんですね。で、こう、えらい、こう、捕まえる言って、こう、勢いよく扉に突っ込んでいったんですよ。
うん。
な、その扉が閉まってしまって、
うん。
おい、出してくれ、言うて言う、まあ、閉じ込められてしまったっていうオチですね。
それ終わるんですよね。
ですね。開けてあげたいのに、まあ、開かへんのかな。うん。まあ、後にこの話は続きありますけどね。
うん。
うん。で、こう、サーカステントに戻ると、団長とプディンが、ステージでスポットライト浴びてるんですね。
うん。
で、団長が、レディース・エント・ジェントルマン・エンド・オルフェア・のチルドレン、そして、勇敢なる旅人・ドア・ラジコ、言って、こう、ラジコにもスポットがあったんでね。
ええ。
で、この方こそが、オルフェアの子供たちを魔物の手から守った英雄です。どうぞ盛大な拍手を、言って、パチパチパチパチと。
うん。
で、さて、皆様。まずは、お詫びしなければなりません。魔物から隠すためとはいえ、オルフェアの子供たちをさらい閉じ込めたこと、誠に申し訳ございませんでした。皆様をお騒がせしたお詫びとして、当ナブナブ大サーカスは本日をもちまして解散。私も町長の座を退き、このオルフェアから出ていきます。ここでざわざわざわってして、
うん、
そんなーとか、町長まで辞めちまうのかよとか言って、こう、いろいろ声が上がって、
うん、
で、こう、客席にね、子供が座ってて、こう、フッタが、ナブレットのおじちゃん、僕さらわれた時、本当に怖かったけど、でもおじちゃんがさらってくれなかったら、僕たち魔物に食べられてたんだもん。おじちゃんは悪いことしてないよ。このフッタの隣のヒッペルが、
うん、
なんだよフッタ、弟のくせに僕の言いたかったことを先に言うなよ、ポカって泣くんですね。
うん。
な、フッタが、ひどいよ、兄ちゃん。その隣におった、ホーパフっていうのが、そうよ、ナブレットさんがさらってくれなかったらみんな死んじゃってたかもしれないわ。ナブレットさんはいいことしたのよ。いろんな人が、サーカスやめないで、とか、うん、僕たちサーカスが大好きなんだ、と。 そうだよ、町長とか言って、こう、続々と声が上がって。
はい。
で、団長が、すまねえ、町の衆。ガキどもにあんなひでえことしたこの俺だってのに、すまねえ、すまねえな、そこまで言われちゃサーカスをやめるわけにはいかないぜ。よし、そんじゃ仕切り直した。言って、新生ナブナブ大サーカス団の素敵なサーカスを心ゆくまでお楽しみやがれいって言って。
うん。
で、また、サーカスが始まるんですよね。
はい。
こう、玉乗りとか空中ブランコとか。
うん。
うん、で、団長が、さあ、勇敢なるドワーフの旅人、ドアラジコ。君の勇気を称え、新生ナブナブ大サーカス団のアクロバットケーキ第1号をプレゼントいたしましょう。遠慮しないで召し上がりやがれ。で、ドアラジコはもらったアクロバットケーキを食べるんですね。
うん。
で、このケーキの中からね。
ね、
白のキーエンブレムが出てくるんですよ。おしゃれなことしますね。
婚約指輪みたいなやつです
ね。まあ、ケーキの中に入ってるから白っていうのもあるのかな。
うん、ああ、なるほど。
全部終わってからね。
ええ。
このテントの中でヒッペルっていうやつが、あのでっかい顔したやつ、ケーキ神って言うんだ。
うん。
ケーキを食べ残した子がいると、夜中にやってきてお仕置きするって父ちゃんが言ってた。あ、一応ケーキちゃんはケーキ神っていうこと
なんだ、ね。ああ、なるほど。
うん。ほんで、まあまあ、そういういいことをする神様っていうか、まあまあ、悪いことをすると、お仕置きする神様って感じね。
は、ケーキ神の略でケーキちゃんだね。
なんですね。
ああ、うん。
で、あと、鍛冶屋のレポッチ。鍛冶屋のクエスト出してたですね。
うん、はいはい。
どうだった？ピプゼールは魔法の道具を作ってくれることを引き受けてくれたかい？え、魔法の道具なんて作れないし、あのオーブンは、オーブンに魔法をかけたのは自分じゃないと言われたって、そんな、って言って、こうオーブンの古い写真をレポッチに渡しますかって出て、入ってすると、この写真は若い頃のナブレットさん、うん、ってことは奥にあるのが魔法のオーブンか。あはは、ナブレットさん、すすまみれで真っ黒だ。それになんだか必死な顔して、とても魔法のオーブン使っているようには。そっか、オーブンに魔法をかけてたのはピプゼールじゃないって、そういうことか。ナブレットさんがケーキ屋で成功したのは、成功したいと願って必死で頑張ったからだ。ああ、つまり魔法をかけたのはナブレットさん本人、そう言いたかったんだなって言って、魔法の聖水4個もらって、
ええ、
エクエナンバー10の魔法のオーブンクリア。
ああ、いい話ですね。
いいですね。まあまあ自分で頑張れよと、
うん、
うん、人に頼んなということですね。
うん、
あとね、クエストリスト、受けているクエストリスト見るとね、
ええ、
何かクエストクリアしてるやつあるなと思ってたら、見てみたらね、プクベリーを、便箋屋に渡せって言われて、
はいはい、
これ何やったっけって言ってたやつ、結局便箋屋クエやったんですね。
ええ、あ、そう言ってましたね。はい、はい、ええ。
で、こう便箋屋に渡して、クエナンバー23の香り立つ幻の果実をクリアと。
はい。
うん。っていうことで、オルフェアの街の話は終わりと。
はいはいはい。
はあ、いっぱい喋りましたね、今日。
いやー、懐かしいというか、良かったと言いますか。
うん。
やっぱり結構、よくよく言いますけど、やっぱり、プクリポなんで、
うん。
最初、クエスト的にはやっぱり、賑やかなやつかなと思ってたじゃないですか。
ですね。
それで受けた受けたで、最後受けたんかな、なんか、一番グッと来たやんというような感じで、意表をつかれたんですよね。
ああ、はいはいはい。
うん。わ、これ感動させるやつなんや、思って。そういう分、記憶にすごい深いですね。
ああ、僕最初はね、あんまりちゃんと読んでなくてね。
ええ。
やっていくうちに、あれこれちょっとなんか毛色が違うぞと思って。
うん、うん。
でももう読み返せないじゃないですか、当時。
ああ、当時、はいはい。
うん。だから、あれ、これ、なんかすごいいい話そうやな、思って、途中からこう、アルウェイが、こう、ああ、こんな感じなんや、って思って、うわ、最初っからやりたいな、思って、サブで、ちゃんと読み直した。
ああ。
うん。
またアルウェイも、まあ、こう、これからちょっと、アホっぽい顔してるじゃないですか。
うん。
あれがまた、なんか、いいですよね。
まあ、
うまいこと、まあ、わざとなんでしょうけどね。
わざとでしょうね。
あのキャラでこそなんかその重さが逆にこうグッときますよね。
ですね。
あの死に方もそうですし、
うん、
で、あ、文字だけですけども、あんなにそのおちゃらけた子がそうなるのみたいな感じでちょっと怖いところもあってですね。
うん、なんですよ、深いですよね、いろいろここね。あと、まあ、ここには出てきてないけど、まあ、最後にちょっと名前出てきた、あの、息子ね。
はいはいはい。
とかも。だこれはメギストリッシュスリーに話がそのまま繋がっていくんで。
そこ、あれもまあまだですけども、いいんですよね。
うん、だから、僕は最初の町と大きい町の話は繋がってるのがグレンだけやって言ったけど、
はい、
よく考えたらここもきっちり繋がってますね。
出ますね、
うん。しかも繋がり方がこっちの方がかなり深いですよね。
つまり僕そのメギの方ではちょっとグッときましたからね。ちょっと涙出そうになったシーンはありますから。
ありますね。やっぱアルエちゃんがね、おとぼけた喋り方と見た目で、はい、息子のラグアスもおとぼけた感じじゃないですか。
はいはい
はい、あれが僕は見た目的に好きになれるんですけど、やっぱり話的にはかなりグッときますからね。
ですね、
うん。
これはもうやられましたね。我々プレイヤーは。
うん、あとやっぱもう団長のかっこよさですね。
まあファン多いですからね。
ファン多いですね。やっぱ素晴らしいですね、団長の。この、おちゃらけた感じと、渋い感じと、いろいろ混ざって、
うん。いや、でも、角田有君、やっぱり、いいキャラ設置しますね。
うん、
前回は前回で、ダストンですね。
うん。
もそうですし、今回ナブレットもそうですし。
うん。
うまいっすわ。
で、まだ、謎に包まれてるフォステイルね。
ああ、はいはい、
うん。フォステイルが僕は、全キャラを通して一番好きかもしれない。
ああ、そうなんですね。
うん。フォステイル大好きなんですよ。
さっきチラッと石像を見たんですよ、写真で。
うん。
タラコ口唇見えますね。
見えるでしょ
そう言われたら、見えてしゃあなくなりました
か。俺はタラコ唇にしか見えなかったんですよ。あの像変やなって変な形に作りやがってと思ってたんですよ。
見る方向もあるかもしれないですけど、なんか、写真載っとったのは、ネットに載ったのはまさしくタラコ唇で、
うん、
おかしいってしゃあなかったですね。う
ん、だこれは、ちょっと、ドアラジのハッシュタグつけて、写真流しますんで、
はいはい。
皆さんちょっとぜひ見てみてください。
多分、そう思うと言ったらほんま見えますか？
見えますよね。
うん、罠ですわ。
うん、これでみんな魔法にかかって、これからはタラコ唇にしか、あの像を見たらその、
ちょっと感動するとこ笑ってしまいますね。
そうそうそう、うん。よし、今日ちょっと長くなったんで、この辺にしときましょうか。
はい。次回は？
あ、次回は最後の、ウェイディじゃなくて、あ、これ何やったっけ？街の名前何やったっけ？
まず、レーンじゃなくて、ジュレット。
ジュレット。うん。
はい。
ウェディがさっきに出ますよね、どうしても、ね。上野諸島とかね。
うん、あ、ここもここでまた、キャラ出てきますね。
出てきますね。うん。まあまあ、その辺はちょっと、次回お楽しみということで。
はい。
はい。ということで、お相手は、兄と、
スカートミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。